節までです。新約聖書第3版の方は437ページ、2017年版は451ページです。ヘブル人への手紙10章の37節から11章の3節までお読みいたします。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。今日のメッセージは義人は信仰によって生きると題しまして、藤田先生お願いいたします。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、これから命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぎます私自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって清め聖別してください。通り良き管として用いてください。また御言葉に耳を傾ける皆さんの心を開き、御言葉が残りご聖霊とともに生きる幸いに歩ませてください。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今日は義人は信仰によって生きるというテーマで御言葉を取り継ぎたいと思います。主の再臨、主の時を待望する信仰は素晴らしい信仰です。37節を読みします。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅れることはない。36節まで試練の中でも忍耐するように励まされてきました。苦しみの中にあるクリスチャンにとって最大の希望は2つあります。それは主が再び来られる再臨と、この地上で生きている間も主の時に忍耐の末に主の介入があってその問題を解決してくださるという希望です。今皆さんが忍耐なさって祈ってらっしゃることで失望しないでください。この地上でも神様の時にそこに解決の光を見せてくださることを信じきってください。主の再臨介入を、主の再臨と地上での主の介入を待つ態度の中に、その人の本当の姿が現れます。ある人はどうせ主が来られるのだから地上での仕事とか社会的責任はどうでもいいと怠けてしまう、間違った聖書理解をする人がいます。これは正しくありません。イエス様が来られるから今の地上の生活はどうでもいいとは聖書は書いてありません。主は世の終わりに再臨の時にイエス様を伝える伝道と同時に神様から与えられたタラント、能力、賜物をこの地上でどう用いたかを尋ねてくださるのです。あと社会的責任もよくやったかどうかを評価してくださると聖書に書いてあります。ですから私たちは主の再臨があるということと、この地上で与えられた仕事、 を忠実に果たすということは、この矛盾しないということですね。日々の与えられた家事とか子育てとか、あるいは職業について仕事をする一つ一つに神様に使えるように人々にも使えたかどうかをちゃんと見ていてくださり、評価してくださる。そして地の塩を世の光として、この世の光として地上の人に希望の福音を語り、また地の塩として世の中が罪で腐っていくことを防腐剤として、私たちがそれを主の正義で防ぐかどうかも評価してくださるということで、この地上での仕事とか家事とか、あるいは奉仕とかが無意味ではない、大切だということが聖書で教えられます。なぜ私がこのようなことを語るかと申しますと、私が信じた頃そのようなことをじっくり教えてくださる洗礼準備はなかったので、もうイエス様が来られるならば、この地上の生活はまあかなり力を抜いていいんじゃないかと間違ってしまったことがありました。でもそうではないんですよと神様がいろんなことで教えてくださり、神様の再臨を待つということと、今地上でなすべきことをコツコツやるということの両方必要ですよ、両方私は見ていますよと語りかけてくださいました。マルニとしてまた逆の態度の人もいます。またある人は逆に、どうせ主の再臨なんか遅いんだ、いや聖書に書いてあるけども嘘かもしれない、ないかもしれない、死後の天国裁きもない、ただ地上の生活が全てだと悪魔は騙してきます。未来はどうでもいい、地位やお金が全てだ、飲んで悪いことをして楽しもう、貧しい人、困っている人、迫害されている人のことなんかどうでもいい、礼拝や聖書を読む時間はもったいない、この世の出世とものが全てだ、この態度は地上でも真の幸いを実は味わえず、主の時が来た時に必ず後悔をする生き方であります。そしてその時はもう遅いのであります。主の再臨を待つ、正しく待つ人はこういうふうに言うことができます。地上での主が与えられた仕事にも忠実で、社会的責任を忠実に喜んで果たすということです。それもイエス様を信じている人は、イエス様に使えるように人に使いなさいと書いてありますから、ますます忠実にその仕事を誠実に果たすようになります。そしてその誠実さがイエス様を明かしする誠実さとなります。と同時に、地上での生活が全てではないとも知っています。つまり聖書バランスがありますね。気流者であると言われていますから、この地上では私たちは気流者で天国に行くということで、今のバランスを持ってですね、この地上での生活が全てではないということも知っていますので、主の恵みに感謝しながら地上での生活、伝道と人々の愛の奉仕、主から与えられた務めを果たしながら、かつ主が再び来られる日を待つという、両方をバランスを持って生きるクリスチャンになっていきましょう。一日一日を大切にして歩みましょう。私はある時に、主の再臨に対する考えが変わりました。主が再びこの世の輪に来られるということはしっかり信じていますが、と同時に、私がイエス様のところに行く日も一日一日近づいているということを教えられた時に、ああ一日一日が大事なんだな、主が来られるか私の方がイエス様のところに行くかだから、どっちにしても今日与えられたこの時間は大事だなということの視点を与えられました。それはとても恵みでした。ですから皆さんもどうぞ今日という一日を、そして今をイエス様と共に大切に生きましょう。それは再臨の待ち方として、 そして地上での責任に忠実に果たすということにも全然矛盾しない聖書的な生き方です。2として、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないと38節に言われています。困難な中でも恐れ退くことから守ってくれる主への信仰、信頼です。私たちはみんな弱さを持っています。弱さがない人はいません。しかし義人とはイエス様を信じて罪が許され義と認められた人は、この地上を主への信仰によって生きるのです。日本ではですね、信仰と聞くとあまりいいイメージを持たない人が多いです。私もイエス様を信じるまではそうでした。信仰と聞くとですね、なんかこう理性がこう取り除かれて洗脳されるというイメージがありましたので、信仰という言葉は日本人にとってあまり良い響きがない人が多いと思います。そこで私は言語を調べてみました。この今日中心主題である信仰の言語は信頼という意味もあります。ですから主への信仰とは主への信頼のことです。で、主への信頼関係のことです。ですから主への信仰、信仰によって生きるということは主との深い関係によって生きるということですから、そのように捉えると素晴らしく信仰の捉え方が変わると思います。私は変わりました。主への信仰とは主との信頼関係の中で生まれる信頼、信仰であります。つまり私たちは弱くても力強いイエス様がいつも共に歩んでくださることを信じきって、主を信頼して乗り越えていくということです。ですから弱くても弱さがあっても、この主イエスを信頼して歩める人生は素晴らしいと思います。私は何億円出されてもこの主への信仰、信頼と取り替えることはできません。私の前にですね、1億円差し出す人がいて、堀田さん、この人の1億円あげるからイエス様の信仰を捨てなさいと言われたら、私はどうすると思いますか。ああ、1億円いいですね、じゃあイエス様捨てましょう。いや、もうイエス様は1億円で買えるお方ではないんですね。もう足りないです。もう世界中のお金を集めてもイエス様を買うことはできない。イエス様への信仰に何億円出されても、私はイエス様の信仰を捨てることはできません。なぜならば、聖書的な信仰とは素晴らしいイエスご自身をいただいているという最高の恵みだからです。もう一度申し上げます。聖書的なイエス様への信仰とは素晴らしいイエス様ご自身をいただいているという恵みなんです。そしてイエス様をいただいているということは、この世界中のものの創造者、所有者であるイエス様をいただいているということですから、何億円どころか世界中、あるいは天国の祝福全部をイエス様を信じて、イエス様を心の中に宿しているならば、ある意味では全てを私たちは持っているということです。だからもう一度今日感謝したいのは、主への信仰はすごいことなんです。主への信仰、主との信頼関係、そして主が心の中に宿ってくださり、主をいただいているということは全てを持っているということです。なぜならば、イエスご自身は全ての所有者ですから、支配者ですから。3番目に、しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものですとあります。困難の中で恐れ退き、主への信仰を捨て滅んでいく道があります。先週は述べませんでしたけれども、実はですね、この新約時代のほとんど手紙が書かれた時の時代は、ローマ皇帝が主と言われていたんですね。 まあ、日本では前先週言いましたように戦前までは天皇が神と言われていたのでイエス様を神という人は牢獄に入れられる時代がありました。でもその後敗戦になって天皇は人間宣言をなさいました。私は神ではなく人間であるという宣言をなさいました。若い方はそういう時代があったとびっくりするでしょうが、そういう時代がありました。もう私は若くないんですが、私もその人間宣言をされた時にはあんまり知らないんですね。私がもう物事をついた頃には天皇陛下は人間であるということはもう当然で、子どもたちと遊んでいましたから。でもその前の私の親たちは人間宣言をした瞬間を知っております。話戻りますけれども、このなぜこのヘブル人への手紙を受け取る兄弟姉妹がこの信仰を捨てるほど迫害を受けていたかということはですね、その人の働きの時代もそうですけれども、イエス様の時代もイエスは主ですというものは救われる。信仰告白のイエスは主というギリシャ語のキュリオスということはローマ皇帝は主であるという主と同じだったんです。ですからその当時もですね、命がけだったんです。ローマ皇帝が主ではなく、つまり神ではなく、イエス様が主ですという命がけの信仰告白して、その当時聖書のほとんどの手紙が書かれた時代はですね、イエス様を主ということは、今の時代は発音としては簡単ですけれども、イエス様を主と言ったらライオンの檻に入れられて殺されるかもしれないという時代の中で新約聖書が完成された。だから切迫しているわけですね。どの箇所を読んでも迫害があり、その信仰を捨てるかどうかの戦いの中で励ます手紙が必要だったんですね。そのためにヘブル人への手紙が生まれたんです。でもその中で命を懸けてイエス様を主と告白して迫害を受けて亡くなっていく人もいたんです。でもその時に神様が特別に臨在なさって、ある人は火あぶりをされながら神様を褒めたたえて天国に行ったという歴史が残っています。ですから今日皆さんに申し上げたいことは、迫害の中でイエス様を選ぶとき、特別な特別な神様の支えがありますから、どうぞ信仰を自分の力だけで私は守り通せないと思わないでください。迫害が起こったとき、そのときそのとき神様の特別な臨在と支えがあるということを聖書は書いてあります。だからこそ今日までキリスト教が絶えないで、今日まで私たち多くの迫害をくぐり抜けて福音が続いて今日まで伝わった中には、命がけで信仰を守り通して天国に行った兄弟姉妹、そして福音をその迫害されながらイエス様を否まないことを見て、その迫害する人が圧倒されてイエス様を信じた人もいるんですね。ああ、この人たちの信仰は本物だ。もう自分が殺されようとしているのに神を褒めたたえる。これは何事か。これはやっぱりただものの信仰ではないという証を実はしてきたわけですね。その信仰の先輩方には、その信仰の先輩を崇めるという以上に、迫害の大きさに応じて主の支えと力と臨在があったという証が実は福音の証でもあるわけです。ですから私たちは主を信じ、主を信頼し、より頼み続けて永遠の命、永遠の命とは天国でやっといただく命ではなくて、この地上でイエス様を信じた瞬間から始まる命のことです。永遠の命とは分かりやすく言うと、神と共に永遠に生きる命です。ですからこの地上でイエス様を信じた瞬間から永遠の命をいただいているんですね。そして神様と交わる命は永遠の命です。そして神の祝福を保つものでありたいと思います。主の御助けにより頼みつつ歩みましょう。大きなに望んでいる事柄を保証し、 目に見えないものを確信させる信仰を見てまいりましょう。ヘブルの著者は忍耐の励ましのために信仰の素晴らしさをこれから述べていきます。それが11章全体です。信仰は望んでいることを保証し、この保証と訳された言語には支柱、土台、実体、本質という意味があります。確信という意味があります。つまり神の約束の御言葉を信頼する信仰は、人間自分の経験においてはまだ未来の事柄を今の現実、実体、本質のものとして生きる力を与えるということです。難しい表現ですから、もっと分かりやすく言うと、神様は目に見えないけれども本当におられるということを本気で信じる信仰です。そして主が再び来られるということは、誰も理性では分からないけれども、そのことが本当に起こると本気で信じることができる信仰です。本物の信仰は、待ち望んでいる恵みを必ず得ると確信して疑わないのです。皆さんにはその信仰が与えられていることを、奇跡です。私もこの説教を準備しながら、ああ、こんな私にイエス様への信仰がある、本気で私をイエス様を信じている、イエス様に肉眼でお会いしたことがないのに本気で信じている、そして天国があることも本気で信じている、いや奇跡だなと思いました。そしてこの信仰は、私が努力して得たものではなくて、神様のプレゼントだと聖書書いてある。本当にありがとうございます。このイエス様への信頼、信仰をあなたがくださったがゆえに、イエス様を信じることができたことを感謝しますと、感謝しながら準備をせざるを得ませんでした。聖書的な本物の信仰、それは思い込みではなく、本当の命を与えてくれるものには2つの条件があります。まず1つ、本物の信仰になるためには何を信じるかが大切だということです。何を信じるかが大切ですから、日本人はですね、信心深さを、結構信心深い方だねっていう表現をよく使いますが、信心深さが人を救うんじゃなくて、何を信じてるかの信仰の対象が大事だということが聖書的な教えです。信仰の対象は何でも良いわけではないんです。日本では八百万の神と言われて、もう数えきれない神々があります。狐を拝んでいる人、狸を拝んでいる人、蛇を拝んでいる人、神が作られた天体を拝んでいる人、ある人間を拝んでいる人、また人が作った像を拝んでいる人、お金を拝んでいる人、また地位を拝んでいる人、名誉を拝んでいる人、たくさんの偶像、本物の神ではない偶像があります。でもそれらを信じても、それは本当の信仰ではない。そして皆さん、聖書が教えていますが、恐ろしいのは、人はその人が信仰している対象に似ていき、その奴隷となっていくということ。人はその人が本当に心の中で一番心がこう締められている、心いっぱいにこの支配されているものにだんだん似ていき、そしてその奴隷となっていくということです。ところが本物の信仰は、本物のキリストを信頼している人の信仰は本物で、実体と保証付きのものです。なぜなら、その人の信仰心が完全であるというのではなく、信心深さが完全であるという意味ではなくて、その人の信じている対象、つまり何を信じているか、その信仰が向いている対象が、父子聖霊なる三位一体の神ご自身が完全で本物のお方であるから、信仰は素晴らしいわけですね。だから信仰とは、信心深さ以上に何に向いて何を信じているかが大事だということを聖書から今日確認したいと思うんです。 また神様を信じるとは、その方の御言葉、聖書を信じることです。神を、まことの神を信じるということと、その方のが66巻人間にプレゼントされた聖書を信じるということは切り離すことができないんですね。時々こういう方に私は出会ったことがあります。私は神様を信じていますが聖書は信じていないんですという人に出会いました。でもそれは怪しい信仰ですね。その人が信じている神は、聖書は信じてなくてその人が神を信じていると言っても、その神は誰かがイメージした神を信じているということであって、それは本物の神ではないんですね。聖書が言う本当の信仰とは、今日教える信仰とは、聖書の御言葉を信じる信仰です。聖書の御言葉によって養われる信仰、そして聖書の御言葉によって自分たちが信じる神はどんなお方であるかを知っていく、生き続ける信仰なんですね。ですから今日覚えたいのは、私に与えた信仰はイエス様を信じる信仰であると同時に、66巻の聖書を信じる信仰なんだ。そして66巻の御言葉を通して初めて神ご自身を正しく受け取ることができる、正しい神観を持つことができるということなんですね。そしてその御言葉は必ず実現しますので、それを信じる信仰も保証となるのです。そして望んでいることがとあります。それは神の御心にかなっているという条件があるということです。悪いわがままな望みがいつも実現するわけではありません。しかし望んでいることが御心にかなうなら信じ続けましょう。主の時にそれは答えられ実現するのです。主の時にが大事ですね。今日子どもメッセージで教えていただいたように、回り道は無駄ではない、神はすべてを益としてくださるというメッセージをいただきました。素晴らしいメッセージです。そうです、回り道見えてもマイナス見えても、神様を信頼し続けるなら、無駄と思える時間を通っても、辛いところを通っても、神様は神の時に応えてくださるということです。そしてそれは私たちの人格的なイエス様の姿への成長であり、神の御心が実現するということですね。私はさっき吉田さんが書いてくださった英語の方を読んだときに、最後はその日本語では神のご計画のために召された人々、でも英語ではパーパスと言ってました。神のご目的のために召された人々、つまり神様はですね、一つ皆さん一人一人にご目的を持ってらっしゃるということ。そして皆さんが今通ってらっしゃるどうしてと思う試練にも神のご目的がある、意味があるということを今日覚えて慰めてください。神は無駄なことをなさいませんから、今皆さんが通ってらっしゃる試練でどうしてと思うこと、私もあります。でもそのパーパス、神様の目的があるということを信じきるときに、そこに平安が生まれます。今私の神様とは違うので限界がある、頭では分からないけども、ここに本当の目的があるんだ、その目的を試練を通して待ち望むことを通して成就してくださるということを今日信じて帰ってください。今通ってらっしゃる回り道、遠回り、マイナス見えることは無駄ではない。私たちが神様とつながっている限り、すべてを益としてくださるということを今日持ち帰ってください。2、信仰とは目に見えないもの、神様、神の救いを確信させるものです。目に見えることは人々に確信を与えます。しかし本物の信仰は目に見えない事柄、つまり目に見えない神様の存在、神のご支配、神の救いを心の目で人に見せるのです。 先ほども申しましたように、どうしてこんなことが起こるのかと思うことが私たちの人生は起こりますが、そこにも目に見えない神のご支配とご目的があるんですね。それを信頼するのが信仰です。信仰の目で、神の信頼の目で、神の世界が見えてきます。信仰の対象は霊的で永遠的な神に関するものと、未来における約束の実現を待ち望むという面でも目に見えないものであります。信仰の対象はこの世の目に見えるものではありません。ふと考えてみますと、本当に不思議だなと思うのです。物質やお金、目に見えるものが全てだという価値観のこの世にあって、目に見えない世界、神ご自身を本気で信じている皆さん、私たちクリスチャンが世界中に何億人もいるということは、本当に不思議な事実であり奇跡です。ここにいらっしゃる皆さんも、そして世界中にいる何億人というクリスチャンが本気で目に見えないイエス様を、そして2000年前の日本から遠いイスラエルのゴルゴダの地で起こった十字架が私の罪のためだったと信じるということは、本当に人間の理性では考えられない。でも皆さんは、私は本気で今信じてますね。私の罪のためにイエス様が死なれた、いや私の罪こそがイエス様を十字架につけたんだと本気で私は今信じて感謝していますが、それは誰かに洗脳されたわけではなくて、教会に通ううちに、だんだん学ぶうちに聖霊が働かれて、本当に2000年前の日本ではないイスラエルので起こったことはあなたの罪と関係ありますよ、いやあなたを愛されてあなたの罪の身代わりに死なれたんですよということを、今本気で皆さんが、私が信じているということは奇跡ではないでしょうか。そしてその信仰は、まさに私たちが勉強して勉強して努力して手に入れたものではなくて、教会に行って少しずつ聖書を学んで教えていただくうちに、聖霊がじわじわっと働いて、その信仰を本当に与えてくださったということを皆さん通ってきたわけです。私も本当に感謝してるんですね。九州の熊本の小さな農家の家を改造した教会ですから、教会堂でしたので、誰も教会とは思わないところに行ったんですが、私にとってはその教会堂が古い農家の家であることは何にもつまずきになりませんでした。そこで教えてくださる聖書の御言葉に植えかわき、その聖書を通してイエス様に出会ったことが嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。で、私は高校3年の頃、本当に日曜日が楽しみでですね、もう日曜日がある、礼拝がある、そこで私がこの1週間悩んでることの重荷を下ろせる。だから日曜日の礼拝は楽しみでたまりませんでした。そして日曜が礼拝が終わった後、皆さんと交わることも楽しみでたまりませんでした。目に見えるものしか信じないと思っていた私たちが、目に見えない神様を信じる仲間に入れてもらっていることを今日感謝しましょう。なんと光栄なことでしょうか。この信仰こそ神の技、奇跡です。疑い深く目に見えるものしか信じない私たちが、本気で目に見えない神様を本気で信じているのであります。自分で信じたように思えても、神、実は神が心の目を開き信じさせてくださったと、この括弧の中に書いてある聖書の箇所を後で読んでください。聖書は信仰でさえ神が与えてくださったとあります。最後に7番、たっとい信仰を受けた方々へ。私たちが悩み沈んでいるときは、目に見える状況だけに目を奪われている時であります。しかしそんな中でも聖霊が助けてくださって、信仰者には不思議なことが起こります。困難な状況は少しもまだ変わっていませんのに、心と信仰の目で すべてを支配し益としてくださる神を見つめる目を与えてくださるのです。そこに大きな慰めと平安と励ましと希望をいただくことができるんです。ああそうか、この困難な中でも主は私のすぐそばにおられるのだ。すべてのことを支配してくださっているのだ。私の悩み、重荷を理解してくださっているのだ。そしてすべては益に、試練を通して主の見姿への成長を与えてくださり、そして今なんかマイナスにだけ見えるけれども、この遠回りや回り道でさえ神のご計画の前進、成就に導いてくださる偉大なお方だと、聖霊はその信仰を御言葉と聖霊は励ましてくださるのです。昔の人たちは信仰によって称賛されました。信仰とは何かを知る良い方法は信仰に生きた人々の生涯を知ることであります。ですからこれから何週間にかかってヘブル11章を味わいましょう。そのために神は聖書に多くの人々の生涯を記しておられます。これらの人々は完全な人ではありませんでした。でも神様を信頼するという面で称賛されています。この世が偉大な経歴と呼ぶ成功を退け、この世が無難な選択と呼ぶ安全を拒み、すべてを神にかけた人々の生涯を私たちはこれから見ていきましょう。そしてここまで信仰が2000年間福音が続いてきたのは、この2000年間この世が偉大な経歴と呼ぶ成功という価値観を退け、この世が無難な性格という安全を拒み、すべてを命を懸けて神様に捧げて福音を伝え続け、そして世にあっては忠実にその与えられた仕事を神様から与えられた仕事として忠実に果たす人がいたからです。神は困難の中でも神を信頼して生きる信仰を最も喜び称賛してくださいます。お祈りいたします。天の父様、今日励ましをくださり感謝します。このヘブル人への手紙をもらった兄弟姉妹も信仰を捨てるかとどまるかで迷っていました。私たちも弱いですから、あなたの支えがなければ、また教会の兄弟姉妹の祈りの支えがなければ、とっくに信仰を捨てているかもしれません。しかし今日までイエス様を信じ続けることができた奇跡を感謝します。これからも試練や迫害が待っているかもしれません。でもその時も信仰を保つのも自分の力ではなく、三位一体の神様がそばにいて主を信頼し続ける信仰を与えてくださることを感謝します。どうぞ今日来られたお一人一人に今課題があります、試練があります、困難があります。どうぞ今日の御言葉を通して、そんな中でも神様がすべてを益にしてくださるということを信じ抜く信仰を与え続けてください。そして主の再臨だけではなくて、この地上でも主の時にその問題に介入してくださる時が来ることを信じて、希望を持って歩むものとしてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。